コリント人への手紙第2、3章の17節と18節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。今日はペンテコステです。弟子たちがイエス様のお言葉通りに聖霊を待ち望んで祈っておりますと、聖霊が炎のような分かれた舌となって弟子たちの上に下りました。ペンテコステの色は赤です。今日の私のストールも赤ですが、これは聖霊の炎を意味いたします。炎、それは大きな力ですね。動物たちは炎を恐れますが、人間は炎を使ってきました。炎によって鉄を溶かし、さまざまなものを作り上げてきました。炎を燃やして蒸気を作り、蒸気機関を使って列車を走らせ、機械を動かしてきたのです。今ではオイルを燃やしまして船を動かし、飛行機を飛ばせ、車を走らせます。かつてのように炎は外からは見えませんけれども、内燃機関といいまして、エンジンの中では炎が燃えているのです。で、原子力の場合は何かが燃えるわけではありませんけれども、それもまた人類が手にした新しい炎であると言ってよいでしょう。人間は炎を利用してきましたけれども、まだまだ炎の持つ力を完全には制御できないでおります。カリフォルニアでは山火事の季節になりましたが、科学技術の進んだこの時代でも山火事を防ぎ、それを鎮める方法を私たちは知らないのです。火にはすべてを焼き尽くす力があります。聖霊の力はそのように私たちが考える異常のものです。聖霊は炎のように分かれた舌としてペンテコステの日に現れました。舌は言葉を意味しますね。ヤコブの手紙に、私たちが言葉において多くの罪を犯すということを、教えているんですが、そこでこう書いてあります。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。ナチスドイツを作り上げましたヒトラーは、優れた人格者でも有力な人物でも、また見た目に魅力的な人でもありませんでした。けれども彼は弁舌が巧みでありまして、当時劣等感に陥っていましたドイツ人を奮い立たせ、彼は文字通り舌先三寸で当時のヨーロッパの世界を自分のものにしたのです。言葉の力というものは、特にそれが間違って用いられるときに大きな力を発揮します。神様の言葉は人間の言葉よりも最も力があるはずなのですが、それを聞く人が信仰によって受け止めないためにですね、いつの時代も神の言葉よりも人間の言葉の方が幅を利かせてまいりました。けれどもペンテコステの時は違いました。聖霊は弟子たちに炎の舌を与え、キリストの十字架と復活を大胆に語らせました。人々もまた悔い改めと信仰を持って神の言葉に聞き従ったのです。いつの時代にも誠の信仰者たちが求めてきたのは、このような聖霊の働きです。枯草に火がつくと、それがたちまち草原に広がっていきますように、神の言葉が火のように罪と不信仰を焼き尽くし、私たちの心を清めて神の国を待ち望ませるようになる、そのことですね。 私たち一人一人が聖霊に満たされるとき、そのようなことが起こるのです。カソリック教会では位の高い聖職者の方々はこの先のとんがったこういう帽子をかぶりますね。しかもそれが赤色をしているのです。それはペンテコステの日に弟子たちの上にとどまったあの炎の下を表します。また赤いマントを着ることを許されますけれども、それは聖霊に満たされた人を表しているのです。サンタクロースも赤い帽子に赤い服ですけれども、これはサンタクロースのモデルになりましたセント・ニコラスがトルコのミラの町で司教をしていた。司教の服が赤い服なので、サンタクロースの服も同じ色になったと言われています。確かに聖職者たちは聖霊に満たされていなければなりませんけれども、特別な人だけでなく全てのクリスチャンが聖霊に満たされること、これが神様の御心です。神様はそのことを願ってらっしゃる。ペンテコステの朝に説教したのは使徒ペテロでありましたが、ペテロや他の人たちだけが聖霊に満たされたのではありません。聖霊を待ち望んでいた全ての弟子たちが、老いも若きも男も女も皆が聖霊に満たされたのです。そこに集まっていた人はたったの120人に過ぎませんでした。今朝の礼拝に集まっている人よりも少し多いだけです。しかし人々が残らず聖霊に満たされたとき、その120人によって3000人の人々が教会に導かれ、3000人のエルサレム教会が瞬く間に5000人の教会になり、そしてエルサレムから始まってローマ帝国のありとあらゆる町々に教会が生まれ、クリスチャンの数は数えられないほどになったのです。一人一人が聖霊に満たされるとき、大きなことが起こります。ペンテコステのこの日、私たちも聖霊を心から求めましょう。聖霊を求め、聖霊に満たされようとするとき、忘れてはならないことがあります。それは聖霊様が主であるということです。このことを忘れますと、聖霊が私たちが自分で自由にできる単なる力であるかのように考えまして、人間が聖霊を利用する、人間の方が聖霊にこの時に働け、この時は働くなというふうに指図をするという間違ったことが起こるのです。で、今朝の聖書の箇所ですが、少し分かりにくいことが書いてありますね。主は御霊です。どういう意味でしょうか。主は御霊です。新約聖書で主という言葉が使われますとき、多くの場合それはイエス・キリストを意味しています。で、ここで言う主はキリストのことなのでしょうか。そうだとしたら、キリストが霊であるというのはどういうことなんでしょうか。ヨハネの4章24節に神は霊ですというお言葉がありますね。だから礼拝する者も霊と誠を持って礼拝をしなければならない、イエス様はそう教えられました。神は霊ですという時に、それは父なる神様が全てのものの作り主であって、作られたものから、ものの制限からですね、一切の制限から超えたお方であるということを意味しています。キリストが霊であるというのはそういう意味なんでしょうか。そうではないですね。キリストは霊である、その神様が人となって来られたお方です。キリストが体を持って人となって来られたことを否定したり、体を持って復活されたことを信じない、キリストをただ霊である、霊だけであるということは、それは異端の教えとして聖書の時代から退けられてまいりました。ヨハネの手紙第2に、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は 惑わすものであり反キリストです。はっきりと書かれています。復活のキリストを見た弟子たちは驚きを恐れまして、霊を見ているのだ、そう考えました。それに対してイエス様はこう言われました。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。キリストは復活された後も体を持っておられるのです。今も天におられる今もそうです。ですから主は御霊ですという言葉はキリストは霊であるという、そういうステートメントではないことがわかりますね。ではどういう意味なのでしょうか。16節から読んでいきますと、16節に、人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです、こういう言葉があります。ここで言われている覆いというのは、私たちに神の栄光を見せないようにしている人間の頑固で鈍い心、自己中心的な思いのことであります。人が主に向くならというのは、真理に目を閉じ主に対して顔を背けていた者も悔い改めて主に向き直るなら、その頑固な心は砕かれ、鈍い心に命が与えられ、そして神の栄光を仰うことができる、その約束なのです。では私たちが顔を向けるべき主とはどなたでしょうか。父なる神でしょうか。私たちの主キリストでしょうか。もちろん父なる神も主です。キリストも主です。しかし聖書はここでは、私たちが顔を向けるべき主は御霊である、だからここで主は御霊です、私たちが顔を向けるべき主は御霊ですと言っているのです。御霊は父御子と等しい主である。御霊こそ私たちの頑固な心を砕き、自己中心な思いを清め、私たちに神様の栄光を示す、私たちに神様の栄光を示すだけでなく、私たちにその神の栄光に預からせ、私たちを神の栄光の形へと作り変えてくださるお方だというのです。主は御霊ですというのは、これは御霊は主ですというのと同じことです。新共同訳はもう少し分かりやすく訳しておりまして、16節と17節を、しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊、聖霊のことですと言っています。聖霊は神の霊、またキリストの霊として隠れた働きをされますので、聖霊を主として崇める、聖霊に聞き従うということを私たちは時として忘れてしまうことがあります。聖霊は私たちに神様の声をはっきりと聞かせてくださるお方です。耳が聞こえにくくなりますと、この補聴器ヒアリングエイドを使いますけれどもね、その補聴器のような役割をしてくださるのですけれども、私たちは自分が聞きたいときには補聴器をオンにし、聞きたくないことにはオフにする、そのように聖霊様のその働きを自分の方でコントロールしてオンにしたりオフにしたりすることがよくあるのです。たとえそれが耳障りであったとしても、神の言葉は神の言葉として聞かなくてはなりません。聖霊を主にする、いつの間にか自分が聖霊の主人になってしまって、その働きをコントロールしようとしていないか、本当に反省してみたいと思います。聖霊を求めるとは、聖霊の力だけを利用するということではないのです。聖霊を主として私のうちに迎え入れる、聖霊を主として崇め、そしてこのお方に服従するということなのです。今月 母の日を前にしまして、白百合会でマザー・テレサの映画を見ました。ご覧になった方々はそれぞれに感動し、また多くのことをその映画から学ばれたことでしょう。私はその映画を見ておりまして、神の技は神の方法でということを教えられました。マザー・テレサがノーベル賞を受けまして、有名になっていくに従いまして、彼女の働きを支える人々は大きな組織を作っていきます。で、ある時にはその豪華なホテルでですね、会議をする。その時にマザー・テレサはその組織をこんな方法は良くないと言って解散させてしまうのです。マザー・テレサを助けまして、その働きを組織化するために力を尽くしてきました神父に対して、周りの人々は、マザーはあなたの30年の努力を一瞬にして否定したのですよ、それでもいいのですか、そう言いました。その時にその神父は、いや、私が間違っていた。神の技はもっとシンプルな方法、それにふさわしい仕方で行わなければならない。彼はなおもマザーに従っていくというストーリーでしたね。神の技は神の方法で、つまり神への愛によって、御言葉によって、祈りによって、そして何よりも聖霊の力によって行われるべきものなのです。ペンテコステのこの日、もう一度聖霊を主としてお迎えしましょう。今日は皆さんの礼拝プログラムの中に、今月の祈りと書いて、アウグスティヌスのものとされている祈りを同封いたしました。その祈りをご一緒に祈りたいと思います。聖霊よ、私に息を吹きかけてください。私の思いのすべてが清くなるために、聖霊よ、私のうちにお入りください。私のなすこともまた清くなるために、聖霊よ、私の心を捉えてください。私が清いものだけを愛するようになるために、聖霊よ、私を強めてください。私が清いものすべてを守るようになるために、聖霊よ、私を守ってください。私が常に清くあるために。